今日はマタイの福音書の17章の22と23節です。短い箇所ですけれども、この2つのことは聖書で繰り返し言われている重要なことですので、この2つの箇所を見てみることにします。人の子、これはイエス様は神の子であるとともに人の本質を持った弱さ、悲しみ、苦しみをも持たれたお方だと。人間の弱さも持っておられた。しかし他方、神の完全な愛や真実や正義、実行する力、さらにイエスとして生まれる前は全く神と同じだったと。人間として生まれてきてもその神の本質持ったまま、人間の本質も合わせて持ったという、全世界の歴史の中で最も神秘な、最も人間という形を取ったお方ではですね、あらゆる他のいわゆる偉人とかいうのと全く次元の違う広さ、深さ、高さを持っていた。神と同じ本質の方だったんですね。人の子、これはダニエル書でもこのことが出てきて、そのことの予言という意味も兼ねて言われています。こうしたただ一つの言葉でもいろんな背景があるわけです。その人の子は人々の手、ここでは人々の手とありますが、少し前を見たら16章の21、マタイの16章の21にはエルサレムで長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活する。長老は政治社会的な指導者、祭司長は伝統的なユダヤ人の宗教の指導者階層、立法学者はその神殿を中心とするユダヤ人の信仰、宗教の新しい、ユダヤ人の宗教とまた違ってですね、それを改革しようと。しばしば神殿宗教は権力とその結びついてしまってきたから、また聖書そのものからということで、改革的な人たちが律法をきちんと学ぼうと、そういうところから起こってきた人たちです。そういう意味でこの長老、祭司長、立法学者ということになりますと、当時の社会的、政治的、また伝統宗教、そして改革的な宗教、そういういずれの指導者層からも憎まれたと。これはですね、普通の私たちの一般的な受け止め方、常識とは非常に違うわけです。というのは、良い人は誰からでも好かれるなんてですね、誰からでも好かれる人になりなさいとかよく言われる。じゃあ、褒める言葉として、あの人は誰からでも好かれると言ったりしますけれども、聖書はそういういわば甘いですね、表面的な受け止め方をしていないわけです。この世界の根本的なところに作っている悪の力というものが、全てのいわば非常に優しい人、あるいは愛があるように見える人も含めて、みんな人間はその奥まで見れば自分中心というですね、そういう罪を持っている、間違った人間の心があるというわけです。それは悪の力、罪の力が支配しているから。ですから、実際自分を悪く言う人を心からその人が良くなるようにと祈ったりはまず普通はできないはずですね。どうしてもこの人を忌避する、嫌がる、会いたくない、あるいは憎む、嫌うと。それはまさに愛がないということを証明しているし、正しいことがなされていなかったらこれは間違っていると、どのような場でも、職場でも、近所でも、あるいは家庭でもはっきりと指摘するなんていうこと、これもほとんど誰もできないですね。昔であれば天皇が人間であるぞと、普通の人間だというだけで大罪、最も重い罪のように言って直ちに捕らえられて、刑務所に放り込まれて、本当に場合によって踏んだり蹴ったりされると、 そういうような時に天皇は正しいことをですね、天皇は人間ですとほとんど誰も言えなかったわけです。そういうところにいてもですね、より深い高い立場から見ると人間は本当に間違ったことを平気で信じるし、そしてまた間違いであると分かっても言う勇気もない、簡単にそういうふうに間違ったことに飲み込まれていく。そういうところから見てもですね、誰しもそのような弱点を持っているのであって、だから逆に本当に正しい人も見抜けない。つい70数年前もあの戦争は間違っていると言った人をですね、非国民だと、もう多数大多数の人はそんな風に言ったり思ったりしたものです。そういうことから考えても分かりますが、本当に良い人、本当の正義や真実を持った人が誰からも好かれるということはありえないというのが分かるわけです。カール・フィリキが私が50年ほど前に読んだ時に言ってやった言葉を、その時にとても印象的だった。ただ一言、それまではなんとなくそんな感じでしていたということを確信を持って書いてあったものだから、真理に立とうとすれば必ず敵ができる。敵ができないというのはですね、自分中心に巧みに人間の世界の中を生きているからだと、ああいうようなことを非常に明確にですね、真理としてそれを言われていたことがとても印象的だったんですが、実際今ソクラテスにしてもあのように、本当の正義を正しいことを述べたら死刑ということになったわけですし、多くの歴史の中でもそれを示しておる。イエス・キリストも本当の正義、真実は実行したためにこのように多くの人に憎まれ、そして殺された。これは正しい人がこんなふうに殺されるということは悪の力の強大さを示している、奥の深さを示しているんですが、イエス・キリストの場合は単に悪の力の強靭さを示すだけでは決してなくて、それはマタイの二十四章の28節に書いてあります。イエス様自身の言葉としてマタイの二十章の28、人の子が来たのは使えられるためではなく使えるため。お前使えるというのは奴隷のように言われたことを何でもするという意味ではなくて、使える本当の意味で良いことを提供する、そのことをですね、福音を提供する、真実を提供する、それを使えると言っているわけです。多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのだと。だからイエスが殺されたのはですね、単に悪の力が強いと、それだけでは決してなくって、多くの人、これは全世界の人を指していってるわけです、の身の代金、これはギリシャ語でリュートロンといってですね、英語ではこれほとんどランサムですね。ランサムっていうのはリディームと、ですね、あがなうという言葉から来ているわけです。あがなうという漢字は貝が2つも入ってるんですね。漢字本来の漢字の貝片の中、貝片ですけど、その右の作りにもまた貝が入ってるわけです。貝は炭酸カルシウムで、腐食しないために貨幣として使われていた、物の売り買いに。そういうことをその漢字は、示すものになってるんですね。で、多くの人が罪というものの支配下にあるから、そこからですね、解放する、買い戻すために身の代金、贖い金がいるわけです。そういう意味でその身の代金ですね、何か誘拐されたら身の代金を要求してくるというのがありますが、その身の代金を出すが解放するぞと。でもこの罪というか悪の力に支配された人間全体をそこから解放するためにも大いなる身の代金、代価が必要だった。贖い代、贖い代金です。買い戻す代金。その買い戻すための代金としてイエス様は命を捧げられた。 から単に悪の力で殺された、それ一つの事実なんですけども、その背後にある大いなる事実は、それも大きな神の手によってですね、イエス様のそのような悪意による死がですね、無数の人を贖い出す死、そのために命を捧げられたんだと、そういうふうに神様はご計画をなさったわけです。これがそのことを信じて受け取る人にはすぐにそれがですね、信じるだけで義とされるということなんです。義とされる、罪人なのに正しいとされる、それは罪の世界から解放された、本当に平安が与えられると、そしてまたそこに求めたらさらに新しい力が与えられていくということで、確かにですね、その罪に全く囚われていたのからそこから解放される、また罪を犯してもすぐにまた十字架イエス様を仰ぐと許しを受けると、そして心の自由を得る、それは解放された証拠でもあるというわけですね。解放されていなかったら、どちらを向いても何をしてもどこを向いてもやはり自分の罪というのがどうしてもここに引っかかっているわけです。そういうことで、信仰によって、義とされる、そのことがローマ書の3章の25節で言っていることですね。それがこういうふうにイエス様も言われていたわけです。でこれはただ信じたらいいことなので、万事そうですね、この世界が目に見えない愛の神が創造した、そのものを科学やらですね、論理やら哲学やら学問で一切証明も何もできない、人間の論理やそういうもので証明できるということは、すなわち人間の可能な範囲でしかないというわけです。本当に無限大のものはですね、人間の論理をはるかに超えているのは当たり前なんですね。だから証明できないから神がいないということは、それは根本的に間違っている認識である、考え方なわけです。証明したらそれはすでにそれは神ではないわけです、そんなものはですね。論理、証明って論理によりますけれども、その論理っていうものをはるかに超えた。例えば、美しい青空と白い真っ白い雲、その美しさって論理で証言できるのかと、説明できるはずがないんですね。美しさ、感動、そうした青い真っ青な空と白い雲が与える何者か、その美しさっていうものは、これは言葉では表現超えてるんです。その美しさを感動する、その感動を論理的に説明なんかできないわけですね。説明したら感動増えるものでは何でもない、そんな説明何にもなくっても心を動かされる、そういうことを一つ考えても、言葉や論理を超えたものがあるのはすぐに分かることです。そういうふうに、信じてこのことは分かる、そして信仰によって義とされ、正しいとされて、そこから求めていくと聖なる霊が与えられていくという、もう一つが復活ということで、そのように悪の力によって殺されてしまうんだけども、それで終わってない、3日目に復活をする、復活、これは目覚めるとか立ち上がるというごく普通の動詞なんですね、アンヒステミ、ヒステミ立つですね、その強調形と立ち上がると、だから眠ってる人が立ち上がる、あるいは目覚める、エゲイロも同じようにですね、ごく普通に、起こす、立ち上がらせると、それがこの復活という語に訳されているだけなんですね。で、この復活、一番最初人たちが聖霊を受けて伝え始めたのは、この十字架による罪の許しではなくて復活だったわけですね。実際にイエス様はですね、死で滅んでしまうような方だったら罪を贖うこともできるはずがない、そんなものだったら神と本質同じとはとても言えないですね。人間と同じように死んでこのまま終わってしまったら、もちろん贖うことなんかできるはずがないわけです。自分の命がそういうふうに終わってしまうんだから。で実際に そのようにイエスは最大の力である死の力にも近づくことを示すために神はイエスを復活させられたわけですね。イエスにそれほどの力を与えられたいたと。でそこから神と同じだということがはっきりとして、だからこそイエス様の死もですね、そのように全世界の人をあがなう、救い出す、信仰によって救い出す力を持ったものだと、そういう目的を持ったものだということがはっきりしたということで、最初は死の力にすら打ち勝つお方なんだと、復活ということが最初に言われ出したわけです。それで復活なければ十字架の死ということも意味がない。そういうことでパウロはですね、コリント書の手紙で、復活がなかったら私たちのこの信仰全てが虚しくなると。単に隣人を愛しましょう、隣の人のために祈りましょうと、あるいは貧しい人のために助けましょうと、そういうふうなことは誰でも受け取りやすいけど、それだけが決して救いにはならない、まあ、そういうことで一時的に例えばですね、喜ばせて自分も力づけられても、必ず老年やひどい苦しみや孤独や事故や災害、自分に襲いかかった時には、そのように隣人を愛しましょうとかですね、実際に助けましょうとか、そんな風な説教では何しましょう、何しなさいでは決して平和を得られない。これも誰でも体験できるはずです。本当に自分が苦しさといろんなことで追い詰められた時には、何々しなさいと、正しいことをしなさいと、嘘をついてはいけませんと、隣人を愛しなさいのこといくら言われても何の力もならないわけです。でそれをするのが死んだものをも生かす復活の力だから、自分も死にたいと、あるいは死んだようになってもなおキリストの復活の力を受ければ確かによみがえる、立ち上がることができる。復活の力はいかなる困難があってもそれを本当に受け入れた時には立ち上がることができると、まあ、そういうことを示すことであったわけです。でそういうことでこの2つのことはですね、今日私たちの日常の生活の中で繰り返し日々私たちの一番心の魂の深いところで起こっていることなんですね。こうした礼拝のところにもイエス様は私たちのために死んでくださったと、そして人の罪もただ仰ぐだけで許してくださる、その感謝を持ってくるわけです。そしてまた礼拝の上で神様の御言葉によって、みんなが共に集まることによって、そこにイエス様がおられるんだから、そのイエス様から聖なる霊と神様の御言葉をくださると、それによって新しくまたされると、そういうことを目的で、絶えず私たちの礼拝もこのイエス様は私たちの贖いのために死んでくださった、その十字架ということと復活ということを繰り返し新たにして受け取る、で新たな力を得るためにこのように集まっておる。そして集まっていない時でも日常の生活の中で、あ、これは罪だと、あ、自分本当にこれでもまた正しい道を踏めてないと思うたびに、キリストが私たちのその罪のために死んでくださったと、ただ信じるだけで、十字架を仰ぐだけで許しが与えられると、心から信じたら確かに与えられる許しが、そしてまた本当にぐったりなってもう生きていく気力もないと、非常に打ちのめされた時であっても、そこから祈ることによって、あるいは他者の祈りによっても助けられて、再びそこから立ち上がる力を与えられると。その意味でこの2つの柱がなかったら、本当の意味で人間は正しくまっすぐな道を神の国へと歩いていくことはできない。でもこのある意味では極めて単純なことですね。地位もお金も環境も経験も能力も何もいらないんだから、他のものであれば非常に良いところへ行こうと思ったら、会社でもですね、良い会社、あるいは非常に風景の良いところへ行こうと、体力がある、費用がある、時間がある、お金がある、何でもそうですね、音楽の世界で非常に人から褒められようと思って生まれつきの才能がある、子供の時からですね、高価な授業料を払って専門の先生にですね教えてもらわないか、高価な楽器を買わないか、それから高額の費用を払ってまた専門の大学院、そういうことをしなければ一番良いところへ行けない。ところがこの霊の世界では、精神の世界で一番良いところへ行くためには、それは一切は関係していないというわけですね。イエス様が私たちのために死んでくださったと、 そして信じるだけで復活の命、聖霊が与えられると。イエス様の復活の命、復活のイエス様とはすなわち聖霊なんですね。聖霊様です。そういうことだからこそ全世界のあらゆる状況の人、大きな犯罪を犯した人でも、奴隷のような状態でこき使われて死に至る人でも、あるいは病気の人でも、金持ちでも、天才でも、ありとあらゆる人がこのキリストの福音の中に、入ってきたわけですね。ですから私たちも信仰の倦怠ということも起こってきたりすることもありますが、改めてこのことをですね、イエス様を仰ぎ、十字架を仰ぎ、そして復活の命をいただくという、一人では難しかったら、まあ、極力このような礼拝に来てですね、そこにいてくださるイエス様を受け取りたいと願うわけです。以上です。